大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Last time we talked about TV commercials and advertisements.
That's right.
So what's the topic for today?
Well, I thought we would continue the discussion of commercials, but I thought today we would focus on the most famous time of the year for commercials, and that's Super Bowl Sunday. So Super Bowl Sunday, of course, the Super Bowl is the championship game for professional American football teams, and it's an incredibly popular sporting event in the States. Those that aren't lucky enough to get tickets to the actual game watch it on TV at home. So really the majority of the viewers are watching it on TV. Many people host Super Bowl parties and invite friends over for food, beer, and football. Now, with millions of people tuned into the broadcast, companies are really eager to advertise their products during the commercial breaks. Ads shown during the Super Bowl are known for being very creative, remarkable, and sometimes a little controversial. And in fact, there are some people who are much more interested in the ads than the football game itself. Now, in addition to advertising a particular product or service, they also draw a lot of attention to the advertising agency that created them. As such, there's a lot of pressure to create an ad that will have people talking at the water cooler the next morning at the office. Now, with so many potential customers at stake, the network broadcasting the Super Bowl always charges just ridiculous amounts of money to advertisers. The rates are much higher for that broadcast than at any other time of the year. And in fact, the rate for a 30-second ad at this year's game was around $3 million, just for 30 seconds. Now, often, it's incredible. Often the ads will feature celebrities who don't usually appear in commercials, and this creates a stir that advertisers hope will translate into profits. Now, though many athletes and television actors have appeared regularly in U.S. commercials over the years, it's not until recently that movie stars and pop singers or rock singers have been appearing regularly in commercials. Now, movie stars and musicians used to feel that appearing in ads was beneath them, though many made exceptions for ads that appeared in other countries, including Japan. Now, Osugi-sensei, would you say there's something equivalent to this in Japan, something similar to Super Bowl Sunday that creates that much of an interest for commercials?
Probably not as, big as Super Bowl, because all purely domestic sports events, I don't think attract as much attention. However, probably, in my understanding, the greatest or the biggest sport event in this country is World Cup soccer, or football in British term. Since it is not purely a domestic event, it may take place, for example, away in China or maybe in South Korea. You never know where. I remember that in South Korea as well as here in Japan, people were really, really excited about the matches. And I cannot think of anything that's comparable.
It's true.
Yeah.
That's true.
さて、今回はですね、コマーシャルあるいは広告に関してスーパーボウルを取り上げるということなんですが、特にアメリカ最大のスポーツイベントと言ってもいい。そもそもですね、アメリカの三大スポーツってよく言いますけど、ベースボール、バスケットボールよりもやはりフットボールが一番の人気があるのではないかと思われますね。その最高の王座決定戦であるスーパーボウルですから、まあ、切符を手に入れられる人は非常に限られているわけですから、アメリカ中の大多数のファンはテレビで観戦と、まあ、いうことになるわけですね。と、当然のことながら、企業にとっては、このスーパーボウルサンデーのコマーシャルの権利を買うということは、まあ、大変なですね、宣伝広告のチャンスと、いうことになるわけであります。ただまあ、controversial であるという言い方をしました。ちょっと議論を巻き起こすようなところがあるというのはどういうことかというとですね、企業人にとってはこのスポーツイベント、フットボールの試合そのものよりもコマーシャルの方が大事だと。関心がそっちに行ってるわけですよね。で、圧倒的な視聴率になるわけですからね。そうすると当然のことながらですね、さっきのスーザンさんの話だと30秒で300万ドルというようなですね、まあ今ちょっとね、ドルが安くて 絵が高いと、まあ、いうことはありますが、それでも30秒間でですね、3億円以上かと思えばですね、まあ、とんでもない値段がついているということですよね。しかも、セレブリティーズと呼ばれる著名人、中でも映画俳優、トップスターの人たち、それからロックの大スターとか、そういう人たちっていうのは普通はコマーシャルなんか出ちゃダメだよ。まあ思っている。で、そういうふうに言ってる人たちが、この日だけは、スーパーボールサンデーだけは、テレビのコマーシャルに出ちゃうと。これがまた、CM の値段を吊り上げる、そういう要因になってるんだと、こういうことですよね。まあ残念ながらというか何というかわかりませんが、日本ではこれに匹敵するような、純粋に国内で行われるスポーツイベントってのはないのかなという気がちょっとしますよね。日本シリーズもね、人気迫力いまいちかなと。ね。スーパーボールやってんだから少し選手日本に返してよって言いたくなっちゃうようなね、くらいメジャーリーグに人気選手が行ってしまって、という点からいくと、ワールドカップのサッカーくらいではないか。まあサッカー、ほとんどやらない私も、まあテレビにかじりついて見るということがありますからね。まあ、にわかに不安になった方も多いかと思いますけどね。Alright, let's go on to the phrases now.
Sure. Well, the first phrase is to plug something. Now, to plug something means that you're promoting something, advertising something, or maybe publicizing it. Now, you can also use plug as a noun.And that refers to the ad itself, or an ad campaign, for example. So you could say, she's been appearing on many talk shows to plug her new movie.
なるほどね。P-L-U-G, plug ですね。で、これが promote というような意味で使われるんだということですね。ですから、plug something というのは promote something だと。まあ、様々な広告を使って宣伝する、プロモートする。日本語でも結構言いますよね、プロモートする。で、名詞に plug を使うと、その広告宣伝そのものを指すと、こういうことになりますよね。まあ、最後の例文なんかもわかりやすい例文ですから、覚えておかれるとよろしいかと思いますね。Alright, what's the next one?
The next one is to create a stir. And to create a stir means that you're causing people to pay attention to something or you're distracting them. You're getting people to talk about a particular subject.So you could say, the president's new economic plan is creating a stir on Wall Street.
Create a stir. さて、この stir っていうのはですね、今の er の発音でお分かりのようにですね、星の star, star ではなくて stir です。で、この stir の stir っていうのはもともとですね、液体なんかをかき回すという意味がありますよね。ですから、カップの中に入ってるものをですね、スプーンやなんかでぐりぐりぐりっとこうかき回すと。で、そのかき回すっていうイメージをちょっと広げていくと、その stir をですね、クリエイトすると。だから人々の間にですね、やるとなったら困ったっていうですね、まあ、時には動揺、引き起こすことも意味としてありますし、この場合は広告と関連して言うとですね、話題を作るっていうことですね。何か話題になるように、悪い意味で言えばちょっと騒ぎを起こすことによって、それが話題になると。まあいうところから意味がこう、広がってきてるわけなんですね。ということで、日本のどうですか？タレント、あるいは著名人、いろんな人たちの中に、芸能界にもですね、やたらとですね、なんか物議を醸すようなことを言ったりしたりしては、create a stir、話題を作ると。そういう人に限って、スターじゃないんだね。ということで、see you next time!
Thanks for listening!
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
みなさんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71の3機種。それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと 最大1000時間以上も録音することができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば、広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えば、ちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアーに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせると、あなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。Olympus.